こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。3月最初の放送になりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は最近花粉症の症状がもう来てるかなっていう感じで、皆さんいかがでしょう。例年よりどうなんでしょうね。こんなに早く来てたかなっていうね。もう2月終わりの段階でなんかもう目、鼻の症状来てるけど、薬がもうないなっていうんで病院行かなきゃなと思ってるんですけれども、いやー困りますね。これから3月、4月、まあ春の花粉来るでしょうから、ちょっとどうしたもんかなと、まあ頑張っていくしかないですね。他には先日アカデミー賞のアメリカの映画のアカデミー賞の授賞式、ありまして、私も毎年ファンとして見てるんですけれども、当日は仕事があって生では見られず、テレビで録画しておいたので、夜、夕方から夜にかけての時間に帰ってきた後、そこから夜中までなんとか録画をですね、5時間ぐらいあったかな、見まして、もうお酒も飲みながら見てたんですけれども、感想、結論としての感想というか、単純に思ったのは結構地味だなっていう、印象でしたかね。まあ近年印象に残った、演出というかパフォーマンス周りで言うと、ジャスティン・ティンバーレイクがオープニング、アクトというかオープニングパフォーマンスで、会場の外から、歌い出して中入ってってみたいな、かっこいいやつとか、あとはバードマンがね、すごいいろいろ評価された時、あのパロディとかね、映画パロディ系が、今年はなかったかなというか、まあそもそも司会がいないっていうね、毎日こうコメディアンの人だったり誰だったりっていうのが、いろいろ回しながら各賞のこうプレゼンターに、を紹介していってっていう流れですけれども、今年はなんかいろいろアカデミー賞ドタバタ、始まるまでにドタバタがあって、司会決まってた人、候補だった人がまあいろいろあって、降板することになり、もうなしでいきますみたいなのがあったり、あと始まるまでに今年はいろいろこう時間もあれなんで、この賞とこの賞はちょっと CM 中にやっちゃいますみたいな説が出て、みたいな、いやそれダメだろみたいに大反発食らって、やっぱあれやめますって、やらないのやめますみたいな最悪の展開というかね、のがあったり、なんかとにかくドタバタしてて、本当だからもう2年前になりますけれども、ララランドかムーンライトかっていうあの作品賞の、世紀のドタバタしくじりからなんかちょっと味噌ついた感じを引きずってるようなね、そんなような雰囲気も感じるアカデミー賞でしたけれども、まあ見てて思ったのが、スピーチがねやっぱり短くしろってせかされるんですよね、どの賞も。まあ作品賞だったり主演、男優女優とかは結構長く持たされてるのかなって気はしましたけれども、各賞ほんとなんかね、しばらくその受賞者の方が話していると、僕が見た感じで言うとこうプロンプというか、なんかアーティストの人が歌詞を表示するようなところに残り時間みたいなのが書いてあるような気もしたし、秒数でね、あれそうじゃないかなと思いましたけれども、で本当に長くなっちゃうと、もうなんか退場の音楽的なもの流されて、じゃあ次行きますよみたいな感じでね、退場を促されるなんていうシーンもあったし、まあまあまあまあね、いろいろこうテレビの放送もあって全世界にこうやって流してるわけですから、まあ押せないっていうのはあるでしょうね。で結果としては、作品賞、グリーンブックが取ったと、予告しかまだ見てないですけど面白そうですよね、早く見たいなと思ってますけれども、結構こう意外な結果だったというか、ローマかな、女王陛下のお気に入りかなというところで、グリーンブックかっていう、まあ、この3つのどっちかって言われてましたけれども、まあ、最後にそれが取ったと。まあでもローマは、まあ、先週お話ししましたけれども僕好きですけれども、監督賞も取ったし、外国語映画賞も取ったし、撮影賞も取ったしっていうね、まあ、十分じゃないかなと思いますけれどもね。あと、ショーの、中でのパフォーマンスでいうと、オープニングクイーンで始まって圧倒されたのはやっぱりレディーガガ、そしてブラッドリー・クーパーのね、あのアリースター誕生のコンビのパフォーマンスありましたけども、あれはやっぱり圧倒されましたね。映画はそんな大好きっていうことはないですけど、見ててやっぱりレディーガガすごいなっていうか、その人としての力、アーティストとしての、表現者としての凄さにね圧倒されましたね、映画もそうだしアカデミー賞でもそうだし、それがね印象的でしたね今年は。あとはアダムドライバーは本当どこにでもいるなというか、最近は大作スターウォーズシリーズもやるし、 結構こう映画ファンが好きそうな監督にも出るし、あえてアカデミー賞の場にもいるし、本当になんか替えが効かないタイプの、役者さんなんだろうなと思いましたし、あとはねそういう意味で言うとオクタビア・スペンサーさんとかもね、やっぱいるなっていうね、ああいうこうある種癖のある役者さんも強いですね、主役とかだけじゃなく脇に行ってもそういう効果を発揮するタイプのね、演者さんは強いですね、それは本当近年のすごい人たちなんだろうなという、印象もありました。ということでそれでは内山聖輝のワンクールスタートです。内山聖輝のワンクール。内山さんこれ買いです。このコーナーは買い物部署の私内山聖輝のあんまり買い物をしない、でおなじみの内山聖輝の財布をこじ開けられるような買いの商品をリスナーの皆様にお勧めしていただくコーナーです。これもなかなか久々にやるコーナーだそうで、やり方を思い出しつつやっていこうと思いますけれども、ラジオネームひろさん、内山さん、スタッフの皆様こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。まだまだ着られるけれども、バッグなどと擦れるところに毛玉ができていて気になる、もう捨ててしまおうかな。内山さんのクローゼットの中にそのような洋服はありませんか？ありますね。もうなんなら今年、買った、ニットとかもね、あ、こんなにすぐ毛玉できるのかみたいな、みたいなのありますよね。ありますね。そのような洋服たちにおすすめするのがこれ、毛玉カットトルトルです。毛玉取りはね持ってますから大丈夫ですね。その名の通り、洋服などにある毛玉をカットしてくれる機器です。着たまま活用できるので、洋服を着てからあれっと気になってからも脱がずに使用できます。今まで飲み取りのように手でむしり取っていた、いや手でやると良くないですよ、毛玉たちを機械で楽々取れるようになる、とても役立つツールです。大きさは小さいシリーズだと手のひらサイズなので場所を取りません。色味はフェミニンなカラーからクールなカラーまであるので、お部屋の雰囲気に合わせてお選びいただきます。かっこおしゃれなインテリアにはさすがになりません。まあそれは大丈夫ですけどね。取れた毛玉は取り外しが容易な構造になっているので、後片付けにイラッとすることもありません。春の衣替えに向けて一家に一台いかがでしょうか。内山さんの購買意欲に少しでも引っかかると嬉しいです。内山さんが洋服毛玉と無縁の生活をされていたら申し訳ないです。いやもう毛玉しかないですよ、逆に言うと。もうね、毛玉ばかりの洋服を着てますけどね、ボロを着て生きていますが、これからもラジオを楽しみにしております。なるほどね。まあいい商品だと思うんですけれども、そしてまあね、毛玉取って、洋服を長く着続けるっていうのはね、いいことだと思いますけれども、まあ、持ってるというところで残念でございました。ラジオネームくぬぎさん、東京都の方。内山さん、スタッフの皆様こんばんは。いつも超 A&G プラスとポッドキャストで楽しく拝聴しております。まあね、この番組ポッドキャストというシステムを使っていつでも、いっぱい過去の放送も聞けるという仕組みになってますけれども、この度おすすめしたいのはベースラーメンです。ああ、この商品は以前内山さんに高評価だったベースパスタと同じ会社が開発した完全栄養フードの新商品です。こちらもアドレスつけていただいて、調理時間約3分と早く簡単に罪悪感なく家でラーメンを食べられます。完全栄養、これを食べれば栄養が揃ってますというベースパスタっていうのね、番組に食べたりしましたけれども、それのラーメンバージョンが出たと。私は特にこってり濃厚豚骨醤油スープ、それでいいんですか？が完全食だと思えないほど美味しく感動しました。以前カップラーメンがお好きとおっしゃっていましたが、こちらのベースラーメンもカップラーメン感覚でお試しになってはいかがでしょうか。なるほどね。まあカップラーメンは僕は日清カップヌードル、いわゆるカップラーメン、あの定番のやつが一番だと思ってますけどね。あれですかね、そしてベースラーメンはこちらと今見てますけれども、本当ラーメン全としてますね。調理例もありますけど、はあ、なるほどね。あ、もうカップじゃなくてこう即席インスタントでやるやつなんですかね、これは。あ、こう、あ、有名店が監修してたりするんですね。食べ応え抜群の2種のスープ。ラーメンとかね、なんか塩分とか高いんじゃないかなとか思っちゃいますけどね、その辺も工夫されてるんですかね。ほう、新しい主食ですって書いてありますね。まあ、ちょっとこれだけだとよくわかんないですね。食べてみないことには。まあ、食べてみるのはやぶさかではないですけど、まあ、機会あったら食べてみようかなと。 まあでもベースパスタからの流れですからね。まあこれは別に、なんだろうな、新たに発見されたというよりは、まあそれだったらそうだろうというところで、まあそういうものだなというか、別にこれで、敗北という感じはしませんけれども。ラジオネーム、けいこさん、埼玉県の方。多分たくさんのリスナーさんから同じようなものをお勧めされていると思いますが、ほう、どうでしょうね。ルルードホットネックマッサージピローをお勧めしたいと思います。とにかく内山さんの首が心配です。あ、以前ね、もう去年になりますかね、いろいろ首が痛くなって枕をたくさん買ってしまったという事件がありましたけれども、首確かにね、最近もなんかちょっと良くないですね。整形外科のお医者さんに見てもらうこともお勧めしたいのですが、とりあえずこちらをお試しいただけたらと思います。お大事になさってくださいね。もうルルドホットネックマッサージピローが何なのか全く、ピローっていうことは枕なんですかね。マッサージピロー全くわからない。ああ、こうホットというあたり、こう温まる機能がついてるんでしょうかね。これか。Amazon 見てみましょうかね。はあ、なるほどね。いや枕はね。いやこれだけじゃちょっとね、温まったからなんだっていう話ですからね。整形外科ね。いや、前、昔、どこが痛かったんだっけな、もうどこが痛いのかも忘れましたけど、どっかを患ったことがあって、こう人に聞いて、整体とか行ったり、マッサージ、まあ、整体ですね、いくつか行ったことがあるんですけど、ある時に、こう、名医と呼ばれるような、もう知る人ぞ知る、業界のあの人も行っているみたいな、ところに行ってみたところ、ね、いろいろこうそこまでの経緯とかこういう痛み、凝りがあるんですって言ったんだけど、ま、なんか寝かされて、とか肩かなんかをこう、トンって叩かれて、終わりですって言われたことがあって、ってなって、嘘だろってなって、でも、すごいところだって聞いてたんで、ありがとうございます。とか言って、なるほど、みたいな感じで、まあ、お金も払ってですね、帰ってきて、いや、特に改善した気も、みたいな、こと、いうことがあって以来、そういうなんかね、マッサージ、整体など、まあ、整形外科って、まあ、ちゃんと、医学なのかもしれないですけど、なんか、不信感まではいかないけど、その自分の信じるエリアに入ってこなくて、なんでこう、なんかそう、どっか行こうとか何かをしようっていう風にならないんですよね。ということで、まあ、まあそれは関係ないですけれども、ホットネックマッサージピローもちょっと基本的には見送らせていただこうかなと思います。いろいろ送っていただいてありがとうございます。まあね、内山が、オープニングトークでこう言ってたからとか、もう何も、とっかかりがなくてもですね、全然別に大丈夫ですので、世の中にはこういうものがあるんだというか、あ、これにお金使うのありかもしれないと思わせるような、意外な、新発見のあるようなものがあったら、送っていただけたら嬉しいでございます。以上、内山さんこれ買いですでした。
内山聖輝のワンクール。
内山さん、打ち上げ来ないってよ。このコーナーでは皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を紹介していくコーナーでございます。これもね、なかなか久々というか最近やってなかった気もするのでやってみようと思うんですが、これもどういうあれだったかちょっとね、リハビリ的にやっていきますけれども、ラジオネームみこみこ村野さんからいただきました。内山さんこんにちは。ラジオ楽しく拝聴させていただいております。マイペースな人とのことで、そうですね、マイペースな人を送ってもらうというね、そういうコーナーです。思い当たったので送らせていただきました。そのことは高校で出会ったのですが、最初は朝会って一緒に登校していても寝ている、クラスに会いに行くとなんで来たのと顔で訴えてくる。ああ、高校で出会った子が最初は朝会って一緒に登校していても寝ていると。で、クラスに会いに行くとなんで来たのと顔で訴えてくる。 あげく一緒にご飯食べようと誘ったら、一緒に食べる意味ある？と返事が返ってくるようなフリーダムな子でした。まあ意味を模索してたんでしょうね。一人でやりたかったことがあったんでしょうか。これだけ書くとまるで私が嫌われてるような感じがしますが、本人に聞いたところそういうわけではなかったそうです。少し私の話になってしまいますが、私は、私では理解できない世界観を持っている子をとことん追っかけてしまう癖があります。なるほどなるほど。ですのでめげずその子に挑んでいました。その結果今では一緒にご飯も食べてくれるし、朝は普通に会話をして投稿しています。内山さんの周りにも空気は読めるけどあえて読まない子はいませんか？そしてマイペースな人を追っかけたくなりませんか？長文失礼しました。はあ、朝会って一緒に投稿しても寝ているっていうのは寝ながら歩いてるってことなんですかね。どういうことなんだろう。クラスに会いに行くとなんで来たのと顔で訴えてくる。どんな顔なんでしょうね。他人を見るような顔なのかな。えみたいな。うん、キョトンみたいなことなんですかね。まあでも、会う約束をしてなかったらそういうこともあるかもしれません。一緒にご飯食べようと誘ったら一緒に食べる意味あると返事が。うん。食べる意味。なんでしょうね。一人だと暇だからとかそういうことですかね。で、まあ、そういうこともあったけれども、いろいろ経緯やりつつ挑んだ結果、まあ、一緒にご飯も食べ、普通に会話をして投稿していると。私の身の回りにいる空気は読めるけど、あえて読まない子。空気は読めるけど、あえて読まない。はあ、そういう、なんだろ、この人は、みこみこ村野さんの友達の方とは違うと思うんですけど、そういうキャラクター設定をするっていう人は、まあ、いるでしょうね。まあ、空気は読めるけど、なんか、そうですね。いや、なんか、人に批判的なことを言いそうなのでやめましょう。もう、みんな好きに生きてください。はい。ラジオネームおしぼりさん、神奈川県の方。内山さんこんばんは。いつも楽しく拝聴しております。ここ最近はリアルタイムで聞いています。はあ、すごいですね。私の身近にいるマイペースすぎる人は通っている美容院の美容師さんです。ほう。以前から散髪中に話題に上がって知らない単語があるとハサミを置いてまで iPad で調べ出すこともあるので、はあ、好奇心旺盛な人だなくらいには思っていたのですが、前日はなぜかシャンプーをされている時の話の流れでおすすめのお笑いの動画を見せられながら散髪されました。笑えばおのずと、動いてしまう頭をたびたびクッと抑えられてはまた動くを繰り返し、たまに目に入る美容師さんの持っているハサミは笑うたび揺れていて終始不安を感じつつ落ち着かないままの散髪でした。ほうほう。しまいにはあとちょっとで動画が終わるというところで散髪が終わってしまい、続きは自分で見てと中途半端なところで強制終了されました。直後は美容院変えようかなとも思ったのですが、いつもの感じで通じるありがたさもあり、腕は確かなので検討中です。いや、変えた方がいいんじゃないかな。寒さも暖冬といえどやや本番ですので、もうこれ去年もらったやつですね。健康第一でくれぐれもお体とご自愛してお過ごしくださいませ。このラジオともどもジャムさんのご活躍をとても楽しみにしております。美容師さんね。まあ相性はあるでしょうね。はあ、ハサミは置かない方がね。で、動画を見せられながら散髪と。はあ、いいよ。もうなるほどですね、としか言いようがないですよね。美容院通おうかなと思ったけれども、いつもの感じでで通じるありがたさもあり。まあね、慣れ親しんだところでっていうのもあるでしょうけど。いや、でも、どうなんでしょうね。このコーナーってどう終わらせるの？ああ、そうなんだ。で、なんかこうした方がいいですよとか言うんでしたよ。なんか、ああ、まあそういう人もいますよね。まあ満足してるならいいか。はい、通ってください。ラジオネーム、ユミヤさん、女性の方、大学生の方だそうで。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しています。こうやってこう決まり文句で書いてくれてますけど、私みたいな人間はまあ楽しくって言っても別にまあそれはまあ文字面でこう並べとくとなんかこう埋まるかなみたいなことかなって考えてしまいますね。申し訳ないですね、それは。私の身の回りにいるマイペースな人は小学生の時に所属していたミニバスチーム、バスケットボールですかね。で、特に仲良くしていた友達です。その友達4人は小中高大バラバラにもかかわらず10年近く付き合っている仲なのですが、すごいですね。そのうちの2人がマイペースすぎるのです。 まあ、遅刻とかでしょうね、この流れで言うと。いつもマイペース K が5人で今度遊ぼうよと言い出し、みんなで都合のいい日程を決めるのですが、前日や当日になって必ずと言っていいほど一悶着起こります。ほう。最近だと夜にご飯に行くことになっていたのですが、言い出しっぺのマイペース K が前日の夜中になって、ごめん、夕方からバイト入れてたわ。え、ダブルブッキングかね。ご飯はいけないけど、それまで遊べる人は遊ぼうと言い出しました。そのパターンか。私は少しムッとしたけれど、またかと思い、それはそれで水に流すことにしました。当日になってどこで食べようかと LINE で会話していたら、あ、そこは決めてないんだ。マイペース K がバイト先の居酒屋においでよと言い出し、はあ、こっちとしては、はいはい、わかりました。仰せのままにという感じでその店に決定しました。しかし、今度はマイペース N が、新キャラ出てきましたね。マイペースが二人いるんですもんね。K と N なんだね、それはね。ごめん、K が行けなくなったって言うから、今日の予定はなくなったんだと思ってた。LINE で見てるんじゃないの？お母さんに今日夕飯いるって言っちゃったから、今日は行かないと言い出しました。お母さんのご飯に負けたというね。まあ、作っちゃったらしょうがないですもんね。は、いつそんな話になった？しかも他に予定がないなら来いよ、と思いカチンときました。結局その日のご飯は延期になりました。5人で遊ぼうで、1人抜けたら延期になっちゃうのかね。で、そこに居酒屋さんにいるわけだもんね。その K さんはね。はぁ、まあ、延期になったと。ちなみに、その前に5人で集まった時には、マイペース K が、もうマイペース K っていうのがなんかね、キャラクター名になってますけれども、マイペース K が車を運転して、あ、いいじゃん、マイペース K。車運転できるのもね、遠出しようということになったんですが、この時も前日の夜中になって、夜中が魔の時間なんですね。家の車が使えなくなったからという理由で、いきなりレンタカーを借りると言い出したのですが、まあそれはね、結局借りずに済んだということがあったり、あ、まあ結果往来のやつですね。よくわかんないな。高校生の時に、当日になって友達王の家で、これは誰？友達王は誰？これは5人の中の1人だ。ケイと、友達王の家でクリスマスパーティーしようと言い出して強行してしまったり、誰だよ。これはどこに属してミニバスには入ってるのかね。ディズニーランドに行けば言うまでもなく大惨事になります。WW。ミニバス時代、厳しい練習や毎月行われる遠征、数々の試合を乗り越え、苦楽を共にしてきた仲間なので、一緒にいて全く気を使わないのはいいことなのですが、親しき中にも礼儀あり、それは素晴らしい。私はどうしてこんな人たちと関係を続けているんだろうと自問することも多々あります。内山さんの周りには親しいけど、もう少し態度を改めてほしい人などいますか？もしあれば教えてほしいです。まあね、私の場合、親しいけどもう少し態度を改めてほしいが動画すぎると縁を切るっていうね、最終手段を取り続けてしまってね、人間関係がどんどん減ってきてますけどね、どういうことなんだ？友達 5人グループがいて、その中にマイペースマケイとまあ、N がいて、ね、これ居酒屋さんでご飯食べればいいのに、その N さんがいなくなった結果、メンバーが4人になっちゃって延期になったと、でその前に5人で集まった時にはマイペース K が車を運転して、家の車が使えなくなったからと思ってレンタカーを借りると思いきや一級借りずに済んだ。まあ、これは良かったことですよね。お金かからずに済んだわけだからね。高校生の時に当日になって友達 O の家で、これだ、友達 O が誰なんだ、ここに、王はこの5人組の1人なのか、5人でやろうって言ってたのに、違う関係ない、友達王の家に、行くことになっちゃったから、また延期になって、そういう話はよくわかんないな。ディズニーランドに行けば言うまでもなく大惨事。まあでしょうね。K と N が大活躍するんでしょう。まあでも、楽しそうですね。なんか、結論的にはそんな、ちょっとね、あるけど、なんか楽しそうなのでいいなと思いました。羨ましいです。大学生ということでね。まだまだいろいろ楽しく遊んでみてください。はい、そんなところです。ということで、久々にやったのでこんな感じかはちょっとわかりませんけれども、これからも皆さんの身の回りにいる、マイペースすぎる人を教えてみてください。以上、内山さん打ち上げ来ないってようでした。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今週はいろいろ皆様からいただいた、メールを、紹介する投稿コーナーをたくさんやってみましたけれども、いかがでしたでしょうか。まあね、いろいろ重なって久々にやるコーナーもあって、こんな感じでこんな流れでいいのかなと思いつつ、まあ、またねいろいろメールいただいたら、いろいろ考えてやっていこうと思っておりますけれども、番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、オープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さんこれで1分お願いします。買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さんこれ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、皆さんのブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ、他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 1@joqr.netone@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週金曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。